先週は7章の29節から理屈をこねて主の教えに従えず絶大なる神様の祝福をもらい損ねた受け取り損ねた現代のクリスチャンについて学びました。また9章の前半から自分がいずれ死ぬということを受け入れることの大切さに触れました。今日は9章の中盤から人生に意味を求める現代人の苦悩について触れます。9章7節、さあ喜んであなたのパンを食べ気持ちよくあなたの酒を飲むがよい。あなたの技を神は受け入れてくださる。額に汗して一日働いた末に食事を楽しみまたワインをたしなむ罪でしょうか。聖書は働いた後に食事を楽しみまたワインをたしなむということが天地を作られた神様からの賜物であるというふうに記しています。神は人を労働するものに作られました。人が労して畑を耕し家畜を飼い海で漁をしまた未開の地に道路を通し建物を建て上げ町を作り上げて社会を形作っていくことをまた科学技術を発展させることを天地を作られた神様はとても喜んでくださいます。人間に食欲、性欲を与えられたのも神様ご自身です。9章9節には次のようにあります。太陽のもと与えられた虚しい人生の日々、愛する妻と共に楽しく生きるがよい。それが太陽のもとで労苦するあなたへの人生と労苦の報いなのだ。私たちが額に汗を流して労働してその実りを喜んで食べまた結婚した者同士で肉体的な喜びを味わう子供を育てることで社会を発展させる、それを神様は喜んでくださいます。人と人がとが触れ合って心を震わせ共感し合うことで互いに支え合うコミュニティを作っていくことを神様は喜ばれます。しかし世の中にはさまざまな考え方があって食欲、時に性欲をこう良くないものだと否定してしまうような考え方に触れることもあります。日本キリスト教団ではある国際的なイベントをお支えしようという要請を受けてそれをボランティアの方々を組織しようとしています。出かけて行って教会キリスト教の礼拝祈り会聖書研究会などを開こうとしています。でも私たちは主催者ではありませんので主催者がこんなふうにしてくださいという指令を下されることがあります。 この1週間、10日前に驚いたことは、その時主催者側としては、あなたたちはボランティアなんだから楽しまないでくれというふうに、間接的に主催者からある方を通じて間接的に言われました。イベントに出る方々に、フレンドリーに接しないでくださいというようなことも言われました。間違ってもお祭り騒ぎはしてはいけませんと言われました。でこのような指令のが本当に真面目な指令としてこう命令として下ってくる、その裏側には一つの考え方があるんだと思います。努力をしなさい、我慢しなさい、そうすると何かいいものを手に入れることができる。それが行き過ぎてしまうと苦行をすることによって良いものを得なさい、そういう苦行主義というものがこの考え方の裏側には奥底にはあるんだと思います。私たちもよく宗教者が滝に打たれる真冬の修行をするというのを見たり、夜中から午前中にかけて毎日山を歩き巡るとか、それも過剰に質素な食事しか食べないで行う、何ヶ月も行う、そういう苦痛を乗り越える後で、その後に新たな悟りというか精神状態に達するんだという、そのような苦行による悟りというものが私たちの社会ではの一部にはあります。でこれを推し進めると、食欲を悪いもの、性欲を悪いものとして処理しようという考えにつながってしまうと思います。かなり話は大きく脱線すると思うんですけども、幼稚園に入るぐらいの子どもが落ち着きがなくて椅子に座っていられない、先生の話などとても聞いていられないというような子どもに出会うことがあります。小学校に入るか入らないかくらいの子が落ち着いて机に向かうことができない、一人で勉強できない、そんな子に出会うことがあります。逆を言うと、幼稚園に入ったら椅子にしっかりと座って先生の話が聞ける、小学校に入ったら落ち着いて席に向かって一人で勉強ができるという、こういう子たちの評価がとても高いということです。それができない子はいわば異常な子というふうになっています。しかしこのような価値観はつい最近起こった価値観に過ぎないということを認識したいと思います。なんでこんなふうに変わってきたのか、300年ぐらい前の産業革命に話は遡ります。産業革命というのは、例えば、蒸気機関車ができて馬に乗らなくても速いスピードで移動できるようになったりとか、糸を作るのに機械で自動でこう糸が紡がれて、なおかつその糸をこう服に編んでいくというのを自動でできるようになる、そういうのが産業革命でした。イギリス、実は彼らは毛の下着を着てたんですけども、毛っていうのはこうゴワゴワして肌に触れると痛いので、できれば綿の服を着たかったわけですよね。で、綿の服はインドから輸入してくる、あまりにも素敵な下着がいっぱい入ってきたもんですから、イギリスは国内の産業が潰れてしまうという危機に陥って、それでインドにまで出かけていって、その細い糸を作ることのできるインド人の手をどんどん切り落としていって、 防いだということです。でもあまりにも防ぎきれなかったので、ついには自分たちで細い糸を作ることに成功しました。それが産業革命でした。産業革命の見えない影響として以前にもお話ししたのは、銀のスプーンが錆びるということです。どうしてヨーロッパ人ってこんな銀とか洋銀を使って毎回毎回こう磨かないと金ピカに光らないようなものをどうして作っていたんだろうと思ったんですけど、それは産業革命以前は錆びなかったということなんです。で、他にも知られざる産業革命の影響というのは、椅子に座る生活というものでした。最近本で読んで知りました。産業革命以前はみんな立って働いていました。今は例えば平均的なアメリカ人で言えば1日13時間椅子に座って生活するそうです。寝る時間が7時間とすると1日20時間は横になっているか座っているか、立ち歩く時間が1日に4時間あるかないかというのが平均的なアメリカ人の生活だそうです。なんでそんな風になってしまったのか。工場で座って仕事をするようになったからです。1860年にイギリスの医師エドワード・スミス氏がその産業革命の影響を調査しましたけれども、工場で街中に工場ができて、そこで座って働く人が増えたので、健康に大きな害が生じつつある、歩くスピードが遅くなった、人間の活動が緩慢になったというふうに160年前にすでに報告されています。でも当時1860年、まだ自動車がない時代でした。ですから平均すれば労働者は、工場の労働者は片道1時間をかけて工場まで歩いて通っていたそうです。しかし20世紀に入って自動車が生まれ、それが大衆化され、そして1930年代40年代には、工場で座って働くというよりもだんだんとオフィスで座って働くというのがだんだんとアメリカでは、またイギリスでは一般化してきたそうです。以前はカチカチの椅子に座っていたのに、1930年代40年代になるとふかふかの、一日中座っていても疲れない、そういう椅子がにとって変わられてきた。私たちの世界で言うのであれば、戦後になって初めて一日中座って仕事をするというのが一般化してきたものだと考えることができます。そういうことが早くからできる子どもがいい子ども、幼稚園に入るときに座っていられる子、小学校に入ったら机に向かえる子がいい子どもということで、それ以前であれば異常な子どもであったはずの子たちが、今ではとても優秀な子どもだと言われるように社会の価値観は変わってきました。座れない子に対して座れと命ずるのは、食欲や性欲を否定するのと同じ考え方だと思います。さて、話は元に戻ります。ボランティアを組織するということで、ボランティアなんだから楽しんではいけないという命令が下ったという話です。もちろんそのボランティアがお祭り騒ぎを自分たちで組織してしまうのであれば、それはもうボランティアの働きとは言えないと思います。しかし、出場する選手の必要を満たして、選手の人柄とか集中力とかに触れて、彼らが4年も10年もいろんなものを犠牲にして競技のために 準備してきたということに敬意を払って、心を震わせ共感する中で一緒にコミュニティを作っていこうというのは、大きなボランティアにとって大きな楽しみになるはずだと思います。苦行をするためにボランティアをしに行く人っていうのはほとんどいないと思います。仕事や普段の日常生活では得ることのできないこと、微力ながらも自らの賜物を持って無償で特定の人たちの必要を満たす、そういう喜びのためにボランティアをします。楽しむということを正面から否定できるというのは、食欲や性欲を否定するような苦行主義に通ずる考え方だと思いました。目に見えない霊、スピリットというものがありますけれども、それがあまりにも素晴らしいと考えるがゆえに、私たちの持っている肉体や世の中の物質は汚れているという考え方がギリシャにはありました。そういう考え方も誤りです。神様は私たちの肉体、宇宙にある物質というものを良いものとして、清いものとしてまず作られました。で、人間と物質の相互作用である人間の労働、仕事も尊いものとして神は作られました。そのような神様の価値観をそのまま受け入れることで、この世の誤った考えに振り回すされることを避けることができるようになります。コヘレトの言葉の先ほどの9章7節9節の間には8節があります。どのような時も純白の衣を着て頭には香油を絶やすなと書いてあります。人が服装を整えて香油を頭につけることを神様は進めていらっしゃいます。最初の人間アダムは創世記2章にある通り素っ裸でした。ところが3章になってアダム、そして妻が罪を犯してしまうと、アダムはまた妻は大事なところをイチジクの葉っぱで覆うようになりました。恥ずかしかったからです。恥ずかしいということを知った人間に対して神は愛情をかけてくださいました。獣をほふってなめした皮衣を二人に授けてくださいました。それ以来、衣類、服飾というものは人間の文化になって今日に至っています。神様は私たちが服装を整えて、汚れた服を洗い清めて着ること、また頭に香油を塗ることを勧めていらっしゃいます。神様が人間に健康的で文化的で社会的な生活を求めている、進めているということがここからわかります。ではこの3節を受けて、私たちが食事を楽しみ、結婚した夫婦が交わりを楽しみ、服装を整え、ファッションを楽しむということを通して本当に心が満たされるのか、それによって幸せになるのかというと、実はそんなことはないということが他の部分からわかります。例えば8章の14節にはこのようにあります。この地上には虚しいことが起こる。善人でありながら悪人の技の報いを受けるものがあり、悪人でありながら善人の技の報いを受けるものがある。これまた虚しいと私は言う。8章14節です。松本においてサリン事件というものがありました。最初ある男性が犯人だということで、全国でのテレビで放映され、警察もその人を逮捕したんだと思います。全国で有名になった後にしばらくして、 事実無根であったということが後から判明しました。分かっただけまだマシだと思います。死刑囚となって処刑されていく人の中には何も悪いことをしていない、そういう人たちがいるものです。中東のある国ではかつての17世紀の日本がそうであった通りに、イエス様を自分の主だと、主人だと信じただけで処刑されるという国が今でもあります。戦後韓国の最終党では共産党分子だというレッテルを貼られて、島民の大部分が殺害されたということもありました。刑事事件で死刑がの判決が下り、何もしていないのにもかかわらず再審請求を何度となく行っても裁判所が答えてくれないというような目に遭っている方もあります。そのことを8章14節は歌っているのです。また9章の前半、先週お読みした部分には次のようにあります。1節の一番最後からです。人間の前にあること、あるすべてのことは何事も同じで、同じ一つのことが善人にも悪人にも、良い人にも清い人にも不浄な人にも、生贄を捧げる人にも捧げない人にも望む。正しい人に起こることが罪を犯す人にも起こり、誓いを立てる人に起こることが誓いを恐れる人にも起こる。太陽のもとに起こるすべてのことの中で最も悪いのは、誰にでも同じ一つのことが望むこと。その上、生きている間人の心は悪に満ち、思いは狂っていて、その後は死ぬだけだということ。世の中は狂っていて、良いことをしたから報われるわけでもなく、悪いことをしたのに罰せられず、ぬくぬくと生きていられる、そういうことも起こります。先ほどの御言葉で、さあ喜んであなたのパンを食べ、気持ちよくあなたの酒を飲むがよい、愛する妻と共に楽しく生きるがよい、こういう御言葉は私たちがこの世の中に起こるデタラメの出来事、狂った出来事に振り回されるという現実の中にあるということが前提になっていると思います。振り回されて何も悪いことをしていないのに死刑判決を受けてしまうことがあります。せめても食事やほんのちょっとのお酒だけでも楽しむことができれば、そのことを語っているのだと思います。そんな中で世の中が狂っていて、人の心は悪い思いで満ちている中で、私たちは毎日の生活を送っています。人生の意味を求めています。現代人のほとんどの方々は進化論を信じています。お互いの先祖が猿だというふうに思っています。自分のルーツが部落にあるとか、東アジアの諸外国に先祖があるとかという方々は卑屈な感情を抱きやすくなっています。実は自分の先祖は侍だ、素晴らしい家柄だという方は優越感を抱きがちであります。しかし元をたどれば、どっちも猿じゃねえか、そんなことを言う人は、には私は会ったことはありません。おめえの先祖はオランウータン、俺の先祖はテナガザル。進化論からすればそんな感じだと思います。 猿が交尾して突然変異があって類人猿が生まれた、類人猿同士が交尾して北京原人が生まれたとか、ネアンデルタール人がどうしたとかで、突然縄文人が生まれ、縄文人同士が結婚して突然弥生人が生まれ、その後大和朝廷ができて平城京、平安京、鎌倉幕府、室町幕府、江戸に徳川の幕府ができて明治維新になって、いくつかの戦争を経て今日に至っている。お互いが卑しい出自であるというふうに証しし合っているのに、そういう中である人は自分は卑屈な家柄が悪いと言ったり、いや自分は家柄がいいと言ったり、論理の飛躍に誰も気づいていないという現実があります。もし自分たちが偶然の産物であるのであれば、人生に意味など必要なかったはずです。でも現代人は自分の中に絶対的な基準を持つことができないがゆえに、常に他人の評価を求めています。お金を稼いで立派な家に住んで周りの人に評価されよう、事業を大きくして企業家として名を上げようとか、選挙に打って出て県会議員、国会議員になって認めてもらおうとか、そういう人と結婚することによって人生を輝かせよう、そんなふうに他人の評価に依存する生き方をする方々が多くあります。じゃあその他人の方々がいつも同じ考えをしてくれるのかというと、そんなことはありません。常に考え方が変わっていって、自分もそれに合わせるようなギャンブルのような人生を歩むことになります。人間は、私たちは言葉を操るもの、生き物です。言葉というのは本来であれば天地を作られた神様とやり取りをするための能力にでありましたけれども、私たち人間は自分の人生の意味を意義深いものにする、意味を深めるために言葉の力を利用してやむことがありません。言葉によって自分の人生の意味の深さを定め、自分の意味、人生の意味を定めようとして、私たち人間は絶えざる闘争状態にあると言えます。若い人だったら Facebook とか Instagram で自分の充実した生活をみんなに報告することによって、いいねっていうふうに言ってもらいたい、これも言葉の働きです。そういうことに心血を注いで生きているのが私たちの現代人。偶然から突然変異によって生まれてきたと信じている人々においてもそのようです。太陽の下に起こるすべてのことの中で最も悪いのは、誰にでも同じ一つのことが望むこと。生きている間、人間の心は悪に満ち、思いは狂っていて、その後は死ぬだけ。神様は私たち人間を作られた時に、ご自身に代わって神様が本来なそうとしていた技を私たち人間がするように私たちを作ってくださいました。私たちは神様がわざわざ自分のために与えてくださる仕事、働き、任務、役割、目的、使命を私たちがこうやり遂げるときに、私たちの人生というのは本当に意義深いものになります。神様にその働きをしてもらえて よかったよというふうに言ってもらうことで、私たちの人生は本当に豊かな実り大きいものになっていきます。しかし創世記3章に見る通りに、人間は神様に背いて、神様からの依存心を断ち切って、不安になって周りの人たちの評価に依存するという二重の過ちを犯すようになってしまいました。生きている間、人間の心は悪に満ち、思いは狂っていて、その後は死ぬだけというのは、そのことをもう指しています。存在の耐えられない軽さと人生を表現した人がいます。存在の耐えられない軽さに苦しみながら、人は死を迎えます。コヘレト9章の11節以下には次のようにあります。太陽の下、再び私は見た、足の速い者が競争に、強い者が戦いに、必ずしも勝つとは言えない。知恵があると言ってパンにありつくのでも、聡明だからと言って富を得るのでも、知識があると言って好意を持たるのでもない。時と機会は誰にも望むが、人間がその時を知らないだけだ。魚が運悪く網にかかったり、鳥が罠にかかったりするように、人間も突然不運に見舞われ、罠にかかる。周りの人たちの移り変わる風のような評価に振り回されて、右往左往するのではなくて、永遠に不変で確実な天地創造の神に全幅の信頼を寄せて、これからの人生を歩んでいきたいと思います。私たちが悩んでいる間にも、神様は太陽を昇らせ、雨を降らせてくださいます。それによって穀物が育ち、また稲が育って実ります。昨日は雪まで降らせてくださいましたし、今週は水曜日からの気温上昇によって、8切れんばかりに膨らんだつぼみも、桜の花をこう咲かせてくださる、それが神様です。その神が使わされたイエス・キリストの教えに聞き従うことで、私たちは神様が自分だけにくださった働きを担い、あらゆる罠から解き放ち、より一層意義深い人生を歩めるようにしてくださいます。競争というあり地獄から抜け出して、他人の発する言葉によって自分の人生の意味を決められるような、耐えざる闘争状態から脱出することができるようになります。人を作り出した神は、御子イエス・キリストが十字架で流した血の値によって人間の価値を表現してくださいました。この宇宙に人間がたった一人、自分しかいなかったとしても、イエス・キリストは喜んで十字架にかかって血を流してくださいます。御子キリストの命に変えて、私たちは永遠の命を得るように導かれたものです。私たちが地獄から解放、解き放たれるように、神は一人子を十字架で殺されました。私たちというのは、神からご覧になってそれほど尊い存在です。この世のでたらめに騙されずに、互いを大切にし合い、救い主の御声に従う毎日をこれからも続けたいと思います。祈ります。父なる神様、 移り変わりゆくこの世の価値観に翻弄され、器用に短時間に仕事を仕上げ、周りの人たちの評価を気にしながら椅子に座り、机に向かい、振り回されてしまっていることを、そのことを気づかせてくださったことを感謝します。あなたはそれぞれに尊い賜物をくださり、人の評価ではなくてあなたのくださった使命に従って歩むように導いてくださっています。深呼吸をし、呼吸を整え、あなたに心を向けますので、どうぞ私たち一人一人があなたが定めてくださった本来の道を歩めるように助けてください。その道に私たちは進みます。救い主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。